注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、みなみです。
さあ、ですね、なんか最近さ、
はいはい、
この10月、もうずっとなんか映画、ろくに見てなかったんでね、映画館で見たいのが何にもなくて。
俺も3週間ぶりでした。
そうなんですよ。
これ見たの。
10月に入ってから見たのがね、ラムで、それ以来、2週間空いて今日はね、ザ・コントラクターっていう映画なんですけど。
はい。
で、俺はね、初日に見て、で、その後、今日が10月28日で、俺が見たのが21日だから、1週間空いてしまった。
自分は、水曜日なんで、2日前、25とか26に見たんですね。
ところがね、その、先週の金曜日から、もう立て続けに見なきゃいけないやつがバーっと始まって、金曜に見て土日休んで月曜から今日まで毎日1本ずつ見てんだよね。
いいですね、なんか。
いや、もうでもね、ランニングもしないといけないし、そう、おかげでね、仕事を全然してない。
ああ、新潟でやらないと思ってた、LA コールドケースまでやってるっていうのが。
うん、見てきた。昨日見た、昨日。
あれをなんか10月の半ばぐらいにやってくれればいいのにっていう、ほんと変なタイミングですよね、全部が全部。
でね、RRR もあまりに評判がいいから、インド映画の。バーフバリの監督が作った最新作で、むちゃくちゃ全員褒めてるよね。
もう久しぶりに朝のワイドショーで特集組まれるぐらい、なんか。
うん。
ヒットしてるんだっていうのは、なんか、ムトゥー以来じゃないかなっていうぐらい。なんか、こんなテレビ
もあって、途中休憩も入れないようなやつなのに、途中、インド版だと多分休憩15分ぐらいあるって話なんだけど、ほんの2、3秒でパッてなんかインターなんとかが終わっちゃうっていう。
なんか考えてほしいですよね、こう、なんか公開
方式。その暴行を何だと思っているのだっていうね。それを、まあ、で、見てきたんだ、あんまり評判いいから。まあまあでした。
いや、インド映画は結構ノルソルあるんで、バーフバリー、やっぱ俺好きになれないんですよね。つまんなくはないんですけれど。
いや、でもね、バーフバリーよりかはね、割とリアル よりだったけど、でもどんな激しい銃撃戦でも主人公には弾は絶対に当たらないみたいな、やたらと安心感があるみたいな。
まあ、インド映画は必ずこうしてくれっていう中の一つにそういうのが あるんじゃないですかね。ダンスと恋愛と、あんまりこう主人公がバイオレンスっぽくならないようにみたいなのが、
まあ、ただね、今のところの今年のベストワンはグレートインディアンキッチンです。インド映画。
あ、そうなんですか。どこでやってたんですか。
西で。
ああ、へえ、全然見逃してたっていうか、なんかやってたことすら分からなかった。
いや、まあこれはね、まあ、自分の事情も大きく関わってるんだけど、専業主婦がインドでは奴隷扱いされて地獄だみたいな。で、もう最後の最後、むちゃくちゃ気持ちのいいラストシーンで、まあでもただ、結婚してて奥さんに家事をやらせてる人は見てて辛くなるかもしれない。俺はもう、ものすごい家事をしているので、そうだそうだ気持ちがわかるっつって。そういう感じでね、ただこの RRR はまあまあでした。
ああ、自分はあれですね、ソードアートオンラインをすごい楽しみにしてたんで、
うん、
あれコロナ禍で延期しちゃったんですよね、一回。9月にやる予定だったのに。で、1ヶ月延期になっちゃって、ようやく見れたっていう感じで、あれですね。なんか、まあ、テレビシリーズの第一期の リメイクっていうか違う話にしてるんですけれど、
うんうん、
あれですね。集団におけるボス戦の面白さっていうか、それが、あれ、 あれですね、今回のやつはよく出てますね。どこを狙うかっていうので、みんなこう動けっていうのとかを指示して、その通りに動いたりとか、うん、まさに何かこれは本当にゲームっぽいなっていうようなボスキャラなんですよね。それの戦い方がすごい気持ちよくて、すごい面白かった。
いや、俺もね、行こうと思ってるんだけど、早く終わりそうなやつから見とかないとまずいので。
そうなんですよ。今回紹介する映画も、あと、デュエルっていう映画も、あれなんですよ、うん。来週で終わっちゃうんですよね。LA コールド
系。見るつもりだったけど、あまりに評判悪いから、多分つまんないんだろうなって思って、スルーにしました。
ああ、まあ、出してるところがアルバトロスなんで、ちょっと嫌な予感もしますけどね。
うん、
でも俺は結構好きだったの、バットマンやってたんで、
お
出したりとかなんで、まあ意外に広いものはあったりするときもあるんですけどね。
RR の次の日に、
ええ、
グッドナースっていう、これもイオン西で、新潟西で見たんだけど、
これ
もね、今週から夜だけになるかなと思って、こっちは昼間もやってたから、あ、これ今週でもよかったんだって思ってね、でも水曜日にならないと分かんないからさ、そんなの。
そうですね。なんかあれでもね、
サスペンス映画で、
あれ、ネットフリックスでやるやつですよね、もうすぐ。
あ、そうかもね。ネットフリックス10月26日から配信。まあ正直、映画館で見なくてもよかったかなって感じはあるし、むちゃくちゃ暗くて、あと、貧困とかも描かれててね、リアルで思ったくて、結構見てて辛くなるって。
ああ。まあじゃあ、やっぱり家で見る方がいいのかな、なんか。
うんうん、まあ、そう。でもね、サスペンス性はね、かなり高くて、内容も面白かったし、まあでもとにかくね、暗い。
ああ。
暗いのを見たい時にどうぞ、みたいな。
いや、今はちょっと明るく楽しいやつが見たいんで。しばらくいいかな、そうすると。
そしたらね、その次の日に見たのが、クリエーションストーリーズという、イギリスのインディーレーベル、クリエーションの社長だったアラン・マッギーっていう人の電気映画なんだけど、オアシスとかをこの世に出した人で。
あ、西のイオン のポスターで見ました。あ、それなんです。
これがね、なんかね、俺が、洋楽を聴き始めたのが80年代の末からで、音楽を一生懸命聴き始めたのが、ちょうどその頃に、このアラン・マッギーさんが、ジーザス&メリーチェーンっていうバンドをヒットさせて、ノリノリになってきて、その頃俺も聴いてたので、あ、ジーザス&メリーチェーンはもうちょっと前かな。80、ちょっと待ってね。すぐわかるから。85年だ。サイコキャンディーデビュー作。じゃあ、俺はその後ぐらいから聴き始めて、なので、俺が、もうどっちかっていうと、アメリカのインディーバンドの方がバカっぽくて、なんか安、なんていうか、ノリのいい加減さみたいなところが、好きなので、イギリスはそうでもなかったんだけど、当時やっぱ両方聞いてたから、うわーってなんかもう記憶がすっごい、レコファンとかで中古 CD を漁ってたところとかそうぐわーっと来て、やっぱその時代を音楽好きで過ごしたものにとってはちょっともうたまらないものがあって、アラン・マッギーさんにはそんなに注目してなかったし、何がクリエーションレーベルかも当時そんな意識もしてなかったんだけど、まあでもすごくなんか心を揺さぶられる素晴らしい映画でした。あと音楽がね、むちゃくちゃいっぱいかかるから、それで楽しいっていうのもあって、よかったんですよ。
ああ、多分でもその世代じゃないんで、俺は見ても
どう。パーンってなるかもね。オアシスの名曲ぐらいは知ってるかもしれないけど、その翌日が LA コールドケースっていう、多分そのクリエーションと同じ時期の90年代の真ん中ぐらいの起きた事件を、 ノロトギアス BIG と2パックっていうラッパーが殺されたのを現代から振り返るっていう映画で、これもそういうね、当時のラップも俺聞いてたから、何しろミュージックマガジンっていう雑誌を読んでたので、その雑誌で紹介されるのを何が何でも聞かなきゃいけないっていう、なんか変な使命に駆られて聞いてて、ノートリアス BIG と2パックは全然興味がなかったんだけど、それでも聞いてたっていう。
あの時代ですね、ストレートアウターコンプトンの時代ですよね。
そうそうそうそう。そう、そんで、シェギュじゃなくて、その、レーベルの社長がどうやら犯人らしいぞみたいな、まあこれ実際の事件で、今でも未解決だからあれで、まあとにかく、その時代なんだけど、ヒップホップアーティストが二人殺された犯罪を追うから、まあノリノリってそういう曲がガンガンかかるかと思ったら、ちょびっとしかかかんない。
なんか、すごい予告だけしかまだ見れてないですけど、なんか地味そうな映画ですよね。
割と。地味で、まるっきりノリノリじゃなかった。俺はもうノリノリでなんか、いや、まあすごい暗いんだけど、暗くても音楽のそのね、あの渋いヒップホップとかかけりゃいいものを、一切かかんない。
いや、なんか、あの、なんかちょっと渋いような刑事サスペンスみたいなのは見たいなと思ってたんですけれど、うん、まさかジョニー・デップとあの、フォレスト・ウィティカー主演なのに、あの、こっちに来なかったっていうのがすごいショックだったんですよね、8月の段階で。だから、DVD 待ちかっていう感じだったんですけれど、いや、ようやく、見れるかと思ったら、思いっきりちょっと、西で時間が合わないっていうので、すごい今悔しい状態で。
劇場で。暗いからね、暗いし、まあ、正直、そんなに、まあ、俺が求めてたものとあまりに違いすぎて、なんかちょっと、そうでもなかったです。
ああ。懐かしいで個人的に言うと、映画じゃないんですけど、今、うるせえやつなどリメイクやってるじゃないですか。
あ、チラッと見たわ、テレビで。
なんか、オープニングがなんか、今のアドっぽくも作られてるんですけれど、うん、でも、あれ聞けば聞くほどなんか、ちょっとラムのラブソングに似てるんですよね。
あ、そうなんだ。なんか、
ちょっとしたニュアンスなんですけれど、あ、いいなっていう感じで、すごいいいんです。エンディングもなんか、ちょっとそれ、80年代を、のその、シティポップみたいなのを、今なりにこう変えたような、東京サンデルブっていう曲がすごい良くて、うん、なんかすごい気持ちよく楽しく見れるんですよね。で、こういうリメイクの時って声の違和感とか、最近の声優さんって、にしてるんで、違和感あるかなと思ったんですけれど、割とそういう違和感もなく、楽しく見れるっていうか、キャラクターデザインがドキテツカサさんじゃなくなったんですけれど、まあ似たような感じの絵で、今週すごい楽しみにしてるアニメの一つですね。
あ、本当、なんかね、黒電話とか出てきて今の人意味わかんのかなって思うよね。
あえて今にしなかったっていうのは偉いなっていう、80年代で多分どっちかっていうと、なんでしたっけ、80年代のやつは、押井守とかがオリジナルでキャラクター、メガネって、ちゃんとした名前あったキャラクターをメガネっていうキャラクターにして、なんか独特の話にしてたっていうので、ビューティフルドリーマーが高橋留美子大嫌いだっていう話してたじゃないですか。あまりにも押井色が出すぎてて。
まあね。
そういうことをなくそうとして、割と原作寄りにしてるのかなっていうのが今回の。うるせえやつ。
原作よりアニメの推し集が出てた方が面白いけどね。
まあでも、そうですね。ビューティフルドリーマーは、最初、なんで怒ってるんだろうって感じでは見てたんですけれど。まあでも、今の推しでは作ってほしくないじゃないですか。なんか途中で説教になるような映画。
わかんない。たまに面白いの作るかもしれない。
でも、割と、こう、押井守の作品、ガルフ・ウォーズでしたっけ？あれもひどかったです。立ち食い。押
井守はね、原作がないとひどいことになる。
ああ。 まあでも楽しいですよ。割とそのうるせえやつなの、新しいやつは。見てて。
あ、俺あれ見たわ。サイバーパンク、なんとかエッジ。
俺も今4話ぐらいまで見ましたけれど、あれは、多分制作してる人たちが90年代のアニメを、なんか、ちょっと意識して作ってくれっていう匂いがするっていうか。
あ、でもゲームが原作でしょ？
ゲーム原作なんですけど、ゲームは結構あれなんですよね。最初の段階で結構バグっていうかいろいろ問題があって、それで話題になったんですよね。うん、テレビ CM とかでキアヌ・リーブスが出たりしてすごい紹介してたんですけど、
うん、
結果出てみてからそういうなんか不具合みたいなのがいっぱいあって、
うんうん、
割とこう、どうなんだろうっていう話になってたんですけど、このアニメで盛り返したっていうぐらいは人気あるみたいですね、今。
サイバーパンク、エッジランナーズ。
4話までですけど。
未来を描いてる、この、今もう俺にとっては2022年は十分未来なのに、未来を、さらの未来を描くとなんか懐かしい感じがする。
そうなんですけど、80年代の未来感ですよね、あの未来感。
なんか古いみたいな。
いや、それがすごい良くて、すごい楽しかった。
だからもう未来はないんじゃないかって気がするんだよね。これ以上の未来が。
まあ、これ以上の未来になると、ほんと北斗の拳とかマッドマックスの未来じゃないですかね、もう。
ねえ、なんか悲しくなっちゃうんだよね。
いや、なんかこの夢があった頃の80年代の未来感がすげえいいと思って。
でも、それなりに、この、あれもさ、サイバーパンクの未来も貧困に苦しんでたりさ、結構きついよ。
世界観っていうか、その周りの世界が好きであって、あのなんか生きてる空間は嫌いですけどね、なんか。
貧
困とか。
まあ主人公がね、もうひたすらしんどい思いをして破滅に向かっていくっていうところは結構良かったです。はい、あとね、
はい、
その後、リコリス・リコイル見たよ。
あ、リコリス・リコイルで俺今年一番ハマったアニメです。
あ、そう。リコリス・リコイルの方が面白かった。
いや、面白いですよ、リコリス・リコイル。
まあ、こっちも海賊人間の話だったけどね。
リコリス・リコイルよくできてるなと思ったのが、ブルーレイ発売してるんですけど、ブルーレイにラジオドラマが入ってるんですけれど、
うん、
そのラジオドラマがすごい面白くて、うん、あのメンバーみんなでカラオケに行ったら、カラオケボックスが2000年代頭のカラオケボックスで、
そう。
あれ、曲が全くないんですよ。で、みんなが仕方ないから古い曲を歌うっていうので、主人公の子が、なんか、リンドバーグ歌ったりとか、なんか、自分のその、学生時代の曲を歌ってるのがすごい良くて。
ああ、まあね、このスタッフにね、バイオレンスアクションをね、アニメ化してもらったら最高なのになって思った。
ああ、いいですね。A1 スタジオなんで、それこそあれですよ、同じスタッフが、同じスタッフっていうか、同じところがソードアートオンライン作ってたりするんで。
あ、ソードアートオンラインはこれから見ます。
いや、なんかリコリスリコイルは続編を早く作ってくれっていうぐらい、ちょっと俺は楽しかった。
そうですね。さあ、それでは今日話すのは、はい、なんだっけ。
ザ・コントラクターですね。
ザ・コントラクターがね、久しぶりに見て、はい、まあ久しぶりに見て、すっごいワクワクして映画館に行って、滑ったら、超嫌だなって思ったんだけど、めっちゃ面白かった。
割と地についたアクションっていうのが良くて、
で
クリス・パインってもっとヘラヘラしてる人かと思ったんですけれど、なんかしっかり軍人に見えるところも良くて。
そうだね。しかも怪我してんだよね。
そうですね。怪我しててそれを補うためにステロイドを打ったことで軍隊を役させられるっていうところから、
うん、軍はドラッグ禁止だっつって怒られちゃうっていう。
いや、なんか、じゃあ他になんか軍はしてくれんのかっていう感じも、まあ、見てて思ったんですけれど。
そしたら年金すらろくにくれなかったんだよね。なんとか状態だっつって。規定違反だみたいな。
まあ多分、メインとして書きたかったところはそことかの話なんでしょうね。ランボーと似た感じで、 軍隊は、軍にいたんだけど、結局辞めた後は何もケアしてくれなくて、みたいな感じから始まるっていう。
ねえ。で、辞めて民間の軍事会社にね、
ええ、
かつてのその上官に誘われて、
またでもあれですよね。自分たちの周りにないじゃないですか、軍事会社なんて。
そう
だ、ね。だから、もっとなんか、なんか、こう、ヤクザ組織みたいな感じかと思えば、山小屋でなんか野菜育てたり、なんかコーヒー豆をどうのこうのみたいな組織で。
馬乗ったりね。キーファーサザーランドだしね。
で、あれじゃないですか。
キーファーサザーランド。
主人公がなんか軍とかにいたんですかって、という命令を受けたんですかっていう、一応そのギャグのために使われてるようなキーファーサザランとかなんか、いいなと思って、
うん。そう。そんで、まあ、ベルリンで特殊任務を行うと、なんか科学者の研究を盗めみたいな、
だ
ったんだよね。
で、そいつが一応バイオテロみたいなのを起こそうとしてるから、それを、そのデータを、売らないようにっていうので、データを盗めっていうところから始まるんですよね。
うんうん。そう。ところがなんかちょっとおかしいぞみたいになって。
ええ。
なんかだからね、すごい、面白いし、内容も全然、好きな感じだし、雰囲気もいいんだけど、なんかもう会社に入った途端こんな目に遭わされるのみたいな。ちょっともうちょっと何段階か、数年経ってからでいいんじゃないかな、みたいな感じはしたよね。
いきなりこんな信頼されて、そんな任務に就かされんだっていう感じで。
ねえ。
まあでも、いろんな評価サイトみたいなの見たんですけれど、割と悪いですよね、うん、他。
あ、なんか悪い？
星3とか。
あ、そう。
星 3.2 とかついてるんですけど。
あ、アクションが地味だからじゃない？
まあ、でも書かれてるのはなんかボーンシリーズを期待してたのにみたいな感じをよく見てて。
うん。
いや、なんか、ボーンシリーズとは全然違っているからいいんじゃねえのっていう気がしてた。
ボーンシリーズっぽい感じもあったけど、ボーンシリーズみたいにあんなド派手アクションじゃないところがいいんじゃんって思う。
あと、俺好きなのが追ってくる敵も一応元軍隊で仲間じゃないですか。で、殺そうって、逆襲あって殺された時に、言ったセリフが、あれ守ろうと最初はしてたのに、襲ってしまってすまなかったって言って死んでいくじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、そう。
とは、なんかその敵感覚が新しいなっていうか。
うん、新しい。そうそうそう。敵も、殺した、そのさ、科学者のやつもさ、全然、モブじゃなくて、人間として描こうとしてるところとか、本当に素晴らしいじゃん。
いいですよ、なんか。
血の通ったね、家族もある、人間を、この特殊民間軍事会社の人は殺したり襲ったり守ったりしてるんだっていうさ、ほんとそういうところが評価されてないのかよって思ってね、今話聞いてイラッとしたよ。
いや、ほんとに殺そうと思ったやつが、家族の写真、逆襲にあって、死にざまに家族の写真見ながらなんか言うじゃないですか。
うん、そう、かわいそうすぎる。
そんな切ない敵見たことないなって思って。あれ、あと、ちょっとしたところなんですけれど、よく、他の映画にもありますけど、川に落ちて、川からこう、這い上がって、逃げるシーンとかあるじゃないですか。
うん、
この川がちょっとなんか思いっきり急でなかなか登れないっていうような状況で、バイクが落
ちてる。
なんかそういうところもちょっと斬新だなと思って、
まあ、
ここはちょっと新しいと思って見ちゃいましたね。
そっか、やっぱね、そう思うとね、みんな RRR みたいなアクションが好きなんだわ。
ああ。いやー、なんか、本当に、 主人公はもう足が悪いですし、あの事件に巻き込まれることで右十字断裂しちゃいますし、うん、なんか本当に弱々しいながらね、タックルとか決めるじゃないですか。
それでさ、なんか助けてやった元上官のやつにはさ、こう、お前には血を分けてやったんだぞ。
本当に血を分けてますからね。
輸血を自分でしてやってるっていう。そして助けたにもかかわらず裏切られてしまう。でも、あの人は裏切ったつもりなかったんだよね。
てっきり死んだと思って。
そう。そんで、主人公が戻ったら、なんか一緒に、社長を殺しに行くもんね。
そのヒゲの人いるじゃないですか。裏切ったと思った友達。
ベンフォスター。
ベン・フォスター、あれですよね。ジェイソン・ステイサムのメカニックの
うん、
相方ですよね。
あの若造だ。
若造です。
ああ、こんなに渋い男になっていたとは。
あれももう10年ぐらい前の作品ですから
ね。そうだね。見たいね、メカニック。
ステイサムのアイスアクションなくなりましたよね。
いいな。ステイサムやんなくなっちゃった。
いやー。で、いいのが、あとちょっとしたシーンですけれど、それこそボスのところに、襲撃行くじゃないですか。ハンドガンで、ちゃんと銃の弾数を数えてるのが良くて、
うん、
あと一発か二発かでなくなるっていう段階で、ちゃんと腰に手を入れて、マガジンを取ろうとしてる瞬間とか、
うん、
なんか、本当になんか銃を撃って食べてる人たちの撃ち方はこういう風なんじゃないかっていうところとか、ちょっとしたシーンですけどいいなっていうところ多くて、
うんうん、そうだよ、映画批評があったら珍獣狩りの人の今年の銃器アクションで多分相当上位に行くんじゃないかな。
いやー、かなりいいなっていう。あとキーファー・サザランドも良くて、撃たれた後にせめてブーツを履かせた後に殺してくれっていう話が、あの時も靴も履かず元軍人が素足で殺されるのが嫌だからっていう感じで殺されていくのがすごい。
アメリカ人は裸足であることになんかこうそういう身だしなみが良くないみたいな意識があるのかな。家の中でも靴履いてるくらいだから。
元軍人としてなんか銃を持って乗ってるのに、うん、そんななんか三つぼらしい格好で撃たれるのが嫌なんじゃないですかね、うん、なんか。
まあでもそうやって隙を作って逆襲しようとしたかもしれない。
ああ、いやでもきっちり殺すじゃないですか、うん、言ってる中で。
かっこいい。
ああ、いいなっていう。ところどころ細かいところ良くて、で、その後に子供に会いに行くじゃないですか、自分の、うん、奥さんと息子。で、うん、子供が泳げなかったプールに飛び込むシーンがあるんですけれど、その時に子供の胸元にドッグタグがあるのいいですよね。お父さんの多分名前が入ったドッグタグを首にしてるんだと思うんですよね、あれ。
あ、そう。ドッグタグってなんだ？
戦争行った時に顔が潰れたりとかして名前がわからなくならない。
プレートのやつ、プレートのネックレス。
あれ多分、お父さんが死んだっていうので多分渡されたと思うんですよね。
なるほど。
なんでそのドッグタグをしながらプールに飛び込むシーンがあったんですけれど、
うん、
なんかそういう細かいところいいなと思って。
あいつよかったよね。ベルリンでさ、なんか避難所みたいのやってるおじさん。
おじさん。あの人の人生も聞いてると切なくて。
なんかあの人ねえ、その組織にとって必要な人じゃないのかよって思ってさ、なんであんなあっさり殺しちゃうんだよみたいな。
いや、なんか
どういう立場かよくわかんないよね。なんか見る人、お客さんをさ、びっくりさせようとしてんのかもしんないけどさ。
でももしかするとこのままいたらお前は俺になるよっていうことを言いたいのかなっていう。
いや、もう、なんか、このおじさんもさ、家族にはもう会えないぞっつって、生きるだけだみたいに、なんか、世捨て人みたいになっちゃってさ、要は、このまま組織が存続して、自分も生きているとしたらそうなっちゃうよってことで、 まあ、このおじさんも何かこういろんな大きなものを失ってきたみたいな厚みを感じさせてたよね。
すごい良かったですよね。それでちょっと飯を食ってる最中にいきなりバーンってなっちゃって、
もうちょっとでも殺され方があっさりしすぎみたいな、
まあもったいない気はしましたね、確かに見てて、
うんうん、
いやでもなんでしょう、本当に2時間も超えずにきちんと、うん、したアクションを見せてくれる、俺はすごい良作だと思うんですよね。
ねえ。いや、もうでも本当、アクション、これ渋いアクション映画では今年もかなりトップレベルじゃないでしょうか。
いや、なんで、その映画 .com とかで 3.2 っていうのが本当に俺はちょっと残念だなというか。
RRR がもう大好き、星5だっつってる人は、そうなっちゃうんじゃないでしょうかね。
ああ、確かに。
うん、
ちなみにこれあれですよね、クリス・パイン制作してるんですよね、主人公の人が。
なんかやっぱね、そういう主人公が制作することできっとこの徹底的なそういうリアリズムとか美意識みたいなのが細かいところまで行き届いたんじゃないかな。
あ、まあ、この人があれやっぱりいろんな映画出てますけど、やっぱり注目されてるのがあれ、スタートレックとワンダーウーマンじゃないですか。それをなんか出てたんで、やっぱり一個こういうのをやっておかないとっていうのもあるんじゃないですかね。トム・クルーズが、ミッションインポッシブルシリーズとかやってる中で、アウトローとか急にこういうことをやるじゃないですか。
うん、
なんか、それにちょっと近いのかなと思って、見た後に思いました。
うん、あんまバカっぽいのばっかやってる場合じゃないぞ、みたいな。
来年も確かダンジョン&ドラゴンズとスタートレック4が確か公開控えてるはずなんで。
はい。
いやでもクリス・パインなんか本当にいい役者になってるなと思って、なんかスタートレックの以前からいろいろ出てるみたいですけど、やっぱ注目浴びたのはあれからじゃないですか。
そうだね。
エージェントライアンの時はひどかったですけど。
エージェントライアン結構面白かった気がするけどな。
あ、そうですか。なんか、なんでしょう。あんまりアクションがあれ、しっかりしてないなっていうのと、なんでそうなるのっていうのが結構多かったんで、うん、俺の中で。
あ、エージェントライアン見てなかった。
ジャック・ライアンシリーズの中では割と凡作になっちゃったかなっていう気がしました、うん、あれは。
見た気がしてたのは別のやつだった。
いや、でも、なんか、これが下手すると11月の2日で新潟終わっちゃうっていうのもすごい残念ですよね。
うん、ねえ。いやー、まあ、俺が行った時もスカスカだったんで、しょうがないでしょう。
一応水曜日に見に行ったんですけど、20人ぐらい入ってましたよ、自分に行った時は。
まあ、1日2回くらいしかやってないからかな。
やったね。いや、なんかもったいない。もう3週間前にやってくれたらもうちょっと入ったんじゃないかなっていう気にも
なるよ。なんでこんな忙しい時期に合わせるかな。
ですね。なんか、それこそシルバーウィークとかなんか休みとかある時に入れてればいいのになっていう。そういうところがすごい残念でしたね。
はい。そういうわけで、じゃあ今日はこの辺で。
はい。ありがとうございます。
お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
はい、失礼します。
注文した料理と。
あの映画、この映画、味わうの。